皆さんと一緒に礼拝ができることを本当に嬉しく思います。あなたの今年のゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか。聖書の中にはいろいろな人が登場します。それらの人々の信仰、また体験、行動から私たちはいろいろなことを学ぶことができます。彼らの成功や失敗から学べるのです。どのようにして成功したのか、またどのようにして失敗したのか、彼らはこうしてこうなった、だから私はこうする、こうしないというふうにですね、人から学ぶことができるわけです。応用できます。イスラエルの三代目の王様はソロモンです。ソロモンのことが詳しく書いてあるところはもう限られているんですね。列王記上1章から11章まで、もう一箇所、歴代志下1章から9章まで、ここにソロモンの生涯が書いてあります。ここを読みますと、彼がどのような人であったのか、どのような王であったのか、それがわかります。さて、ソロモンの父親であるダビデが、妻が一人で息子が 2,3 人しかいなかったらですね、これは次の王位のこと、王子のこと、これは非常に簡単で分かりやすいわけです。ところがご存知のようにダビデに何人も妻がいたわけですね。さてですね、サムエル記ではヘブロンで生まれた息子の名前が書いてあります。長男、次男、三男ぞってね、六男まであるんです。ヘブロンのダビデの生活7年間です。7年間で、息子が6人生まれたわけですね。娘も生まれているでしょう。娘の名前は書いてありません。さて、この6人の息子たちですけれども、母親が全部違うんですよ。6人の母親が6人の息子を産んだわけですね。さて、ヘブロンの生活から移ってエルサレムに行きました。こちら長いです。33年間、何人生まれますか。聖書を見ますとですね、娘も生まれたことは書いてあります。名前書いてない。そして今度はお母さんの名前も書いてないんです。さて、エルサレムでですね、11人生まれています。11人。ヘブロンの方を、合わせますとですね、さらに増えますよね。さて、エルサレムで生まれた11人の息子の中の上から4番目がソロモンです。さて、誰が次の、王位につくか。お母さんの中で自分の息子を次の王位にしたいと考えたお母さんは何人もいるわけです。また本人がですね、私が次の王になろうとした人もいるわけです。というわけで、あれですね、ダビデの次に誰が王位につくか、これは非常に複雑な、背景があるということがお分かりになっていただけるでしょう。さて、あるお母さんが自分の子供を王位につけようとした。ある人が本人が自分が王になろうとした。さてですね、どうやって決めるか。これはダビデの使命なんです。ソロモンというふうにですね、なぜダビデはソロモンにしたか。ダビデが神殿を建てようと考えたわけですね。だから神様がストップかけるわけです。あなたではない、あなたの子ソロモンというふうに言われているわけですね。というわけで次の王位はソロモンじゃというふうにダビデが指名したので、決まりました。さてですね、列王記上を見ますと彼の生涯が、書いてあるわけです。ではそのリストを出していただきましょう。2章にですね、ダビデの次にソロモンが王になるということが書いてあります。3章、ソロモンの知恵、もう彼は素晴らしい知恵がありましたね、3章です。4章、ソロモンの統治とその繁栄、国がどんどん繁栄しているのがあります。5章、神殿建築の準備。6章、 神殿の建築、7章宮殿の建築、8章契約の箱の安置とソロモンの祈り、9章主の権限、10章シェバの女王の来訪、11章ソロモンの背信と死、これがですねソロモンの生涯です。歴代史下ほとんど同じことが書かれています。さて聖書通読をしますとですね、その列王記上の3章でどうして彼があのように知恵を得ることができたのか、それが書いてあります。彼がギボンにいた時にですね、夜神様がソロモンに言われるんです。何事でも願うがよい、あなたに与えよう。もし神様があなたにこう言われたら、あなた何と答えますか？健康です、生涯健康でありたい、健康でしょうか？それとも経済です、経済、ある人はですね金メダルです、あなただったら何を願うでしょうか？何でも願うがよい、あなたに与えよう。全能の神様が言われたんです。地位も経済力もほとんどない普通のサラリーマンの人がですね、あなたに何を与えようか、言いなさい。もうその人の力が分かるわけですから、この人にはこんなことはできない、まあ、できることでお願いしようって、そういうことになります。でもソロモンの場合は違います。全能の神様が言われたわけですね。ではそこを見ましょう。列王記上3章5節、列王記上3章5節、その夜主はギブオンでソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われた。はい、ではその後ちょっと長くなります。7節からずっといきます。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王としてこのしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足りない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければこの数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命も求めることはなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶ者はいない。私はまたあなたの求めなかったものも富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。もしあなたが父ダビデの歩んだように私の掟と戒めを守って私の道を歩むなら、あなたに長寿をも恵もう。これが背景ですよ。ソロモンが求めたものを神様は非常にお喜びになりました。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命をも求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。それでそれを与えると言われたのです。神様から知恵が与えられるわけですね。すごい付録がついていました。富も栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。さてこの時ソロモンはですね、自分のことを若者と言っているんです。何歳だったかは分かりません。サウルもダビデも王になった時はどちらも一緒です。30歳でした。 ソロモンはいくつだったか分かりません。で、神様の約束、その約束を神様が実行されたので、知恵が与えられ、富も与えられました。そして忠実なら長寿も与えられるわけですね。4章5章を見ますと、イスラエルの繁栄ぶりが書いてあります。神殿建築の準備が始まり、7年かけて神殿が作られました。7章には宮殿の建築が書かれています。こちらは13年かかっています。宮殿7年、神殿7年、宮殿13年、だいぶ違いますね。合計20年かかっています。8章で契約の箱が神殿に安置された時に、ソロモンが民の前で祈っています。8章の23節から53節までの長い長い祈りです。新共同訳聖書、なんとこの祈り2ページ以上にわたっているんですね。謙遜で信仰的な祈りでした。このような王様が一国の最高責任者である場合、国は正しい方向に進むでしょう。さてですね、彼の死後、国は南北に分かれました。北王国イスラエルは結果的に209年間でした。その間19人の王がいましたが、全員信仰的には、ダメでした。南王国ユダには信仰的な王様いましたけれども少ないです。さてソロモンはですね、神殿での祈りの後に和解の捧げ物として牛2万2000頭、羊12万匹を捧げたと書いてあります。2万2000頭、12万匹、考えられますか。もう全く桁が違うわけですね。捧げる場所は限られているわけです。これだけ捧げるというのはですね、私これね、何日かかったんだろうと思います。でもそれもわからないですね。さてですね、9章を見ますと、また神様がソロモンに現れたわけです。そしてソロモンに言われました。その内容をまとめますとこのようになります。信仰の道を歩み、命じることを守るなら、王座は常しえに存在する。常しえですよ。しかし神から離れるなら、イスラエルはこの土地から断たれ、神殿は廃墟となる。もう前もって、神様は言っておられるわけですね。10章でシェバの女王が出てきます。彼女はもうソロモンの知恵に驚いたんです。そしてイスラエルの国の繁栄ぶりを見て驚いたわけです。この時、ソロモンの態度から、彼が信仰的であったことがわかります。11章ソロモンの背信と死です。11章を見ますと、信仰の堕落ぶりはものすごいです。もう現代のクリスチャンなら到底しないようなことを次々にやっております。そしてこの章の最後で彼は死んでいるんです。神様から特別に知恵が与えられ、知恵だけではなく富も栄光も与えられたソロモンでした。そして11章によれば、ソロモンは偶像崇拝者となって死んでいるんです。聖書通読をしていて、この11章に来ますとですね、本当に悲しくなります。ああと思ってしまいます。今日聖地旅行をする人はおそらく全員がオリブ山に行くと思います。オリブ山から見るエルサレム旧市街、これは綺麗なものです。では写真お願いします。オリブ山の上からエルサレムの旧市街を見たところです。この写真の中央部分が神殿の跡です。では次の写真お願いします。真ん中にですね、黄金のドームがありますね。あそこにソロモンが神殿を作ったわけです。今はイスラム教の、黄金のドームが建っているわけですね。 その黄金のドームに今は皆さんは入れません。ここにいる人入れないですよ。私は入れたんです。本当にラッキーでした。なぜ入れたか。規則ができたんです。今ね、イスラム教の人しか入れないんです。キリスト教の人は入れません。私の時はそういう規則がなかったんです。何人であっても入れたんですね。あの黄金のドームに何があるか。大きな岩があります。その岩は人類の曙を見ますとですね、これはアブラハムがイサクを捧げたところです。モリアですよ。そこにソロモンが神殿を、建てたわけですね。で壊されて、そしてまたヘロデなんかが建て直して、今から2000年前イエス様がですね、あの神殿に行かれたわけですね。さてソロモンはあの立派な神殿を建てたわけですけれども、彼が何て言いますか、廃墟者となってしまい、それでですね、今度は偶像の神殿をオリブ山に建てたんです。人類の曙にそのことが書いてあります。で私オリブ山の頂上でですね、ずっとこう見てですね、一体どこにソロモンは神殿を建てたのだろうかと見回しました。全然わかりません。もうこれはわからない方がいいですね。三章で素晴らしい知恵が与えられ、富も栄光も与えられた人でした。十一章を見ますと、背信者になって偶像の神殿を建てて、そして死んでしまっているわけですね。ここで大きな問題が発生します。あなた問題を感じませんか。彼は聖書の中に箴言と伝道の書、新教土訳ではコヘルトの手紙とな、言葉となっておりますけれども、箴言と伝道の書を聖書の中に残しているわけです。箴言の一章一節、このようにあります。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言とはっきり書いてあります。これ彼が信仰的な時に書いたものですか。そうだとしても、後から堕落し背信者となったのであれば、箴言と伝道の書、これは背信者の教えですか。背信者の教えが聖書になりますか。それとも彼が信仰的な時に書いたのであれば聖書として問題ないのでしょうか。これは大きな問題です。さてこれらは彼が堕落する前、信仰的な時に書いたものですか。彼が何歳で王になったかは分かりません。神殿と宮殿の建築、合計20年かかりました。彼は40年間王として治めております。というわけで前半は信仰的であったわけですね。彼が信仰的な時にこれを書いたのでしょうか。ところがですね、この箴言伝道の書を見ますと、人生経験が本当に豊かな人が書いたと思える言葉が何箇所もあるわけです。若者が書いたものではないですね。人生経験豊かな人が、書いたものです。ということは人生の後半で書いてるわけですね。じゃあ背信者が書いたんでしょうか。これどう考えましょう。これは大きな問題ですよ。ソロモンの生涯を考えるときに、私は自分がセブンスデーアドベンチストであることを心から感謝しております。私たちの教会には聖霊の賜物の一つである預言者の賜物を与えられたエレン・ジー・ホワイトがおられるわけですね。そして彼女は神からの霊感を受けて証しの実を書いたわけです。何十冊の本を書いたわけですね。彼女が書いた本の中の一冊が、これです。ホワイト選手第3巻です。国と指導者上巻、ここにソロモンのことが書いてあるんですね。さて、ここの目次を見ますとですね、 こういうことが書いてあるんです。第5章ソロモン王の改心。改心してるんですよ。さてですね、この5章を読んで私の問題は解決しました。もし私がセブンス・デー・アドベンチストであるならば、まだですね、問題だ問題だ問題だと言っていると思います。さてですね、この5章を見ますと、どういうふうにして配信者になったか、どのようにして改心したかが分かるんですね。改心に導かれました。改心と配信の言葉が発音が近いのでですね、ややこしくなりますけれども、改心に導かれました。それではですね、この、国と指導者の上巻にある、言葉を、読みましょう。では最初お願いします。彼は神の、懲らしめを受け、精神も肉体も衰弱して疲れ果て、乾ききって世の水がめから離れて、もう一度生命の源の水を飲むために帰ってきた。国と指導者上巻52ページ。彼はね、もう良いことも悪いことも最大のスケールでやってるんですよ。もういろんなことを経験して、もう疲れ果てたわけですね。そして神様のところに帰ってきました。もっと早かったらよかったんですけれども、とにかく帰ってきたのは、いいですね。では次の言葉。ソロモン王は霊感を受けて、後世の人々のために彼の浪費した年月の記録を残し、警告の教訓を与えているのである。53ページ。神様のところに帰ってきた。その改心した彼に神様が霊感を与えたわけです。神様の霊感によって彼は変えたんですね。霊感を受けて変われたわけですから、箴言も伝道の書も、これは配信者の教えではなく霊感の書です。聖書の言葉です。では次お願いします。彼はよく考え、尋ね極め、あまたの箴言をまとめた。54ページ。箴言も伝道の書もですね、神の霊感を受けてまとめ上げたものです。ですから問題ありません。私にとっては何も問題ではありません。さて、彼の生涯を考えるとき、私にはですね、一つのメッセージが迫ってくるんです。どういうメッセージかと言いますと、これです。それは、超決者、配信者をどのように見るかということです。あの人は信仰から離れてしまった、配信者となってしまった、彼は若い時は信仰的だったが、今は教会から離れてバックスライダーになってしまった、彼女は昔は伝道していたが今は堕落してしまって、ああ、このような思いで絶対に見てはならないということです。そのような人は皆帰る方法は知っているのです。今は絶望的かもしれません。しかし人間は分かりません。我々は先を知ることができないのです。彼らが帰ってくるかもしれません。帰る方法は知っているんです。ソロモンは帰ってきました。さて、王様でしたので、彼がやった悪いことの影響は本当に大きかったんです。じゃあそれがずっとこう尾を引いたりしてるわけですね。でも帰ってきました。旧約聖書のスーパーマンと思えるサムソンは、最後の最後に信仰の目が開かれたんです。頭全部剃られ、力は全部失い、捕らえられて目もえぐり取られてですね、そして牢獄の中で嘘を引くようなことになってしまいました。ところが信仰の目が開かれたんです。そして外に出されて、あの祭りの時に彼生涯最後の祈りをしているんですね。そしてその生涯最後の祈りを神様はお聞きになって、最後の力を彼に与えたわけですね。私たちが、超決者、配信者をどのように見るか、もう絶対ですね、ああっと という思いで見てはなりません。彼らは帰ってくる道を知っているからです。だから彼らのために祈りましょう。あなたの家庭の中で今は信仰から離れている人が家庭の中におられるかもしれません。しかし祈りましょう、彼らは帰ってくる方法を知っているのです。先ほど触れましたが、箴言と伝道の書はですね、神様の霊感を受けて書かれました。ですから聖書です。彼はね、もう何でも最大のスケールでやっているんです。神殿に契約の箱が安置された時にですね、長い祈りをしたわけでしょう。その後ですね、捧げ物として、牛2万2000頭羊12万匹を、捧げています。こんなことやった人が他にいますか？もうスケールが違うんです。さて、列王記の11章を見ますとですね、彼には王妃700人、側室300人いたと書いてあります。もう桁外れですね。妻が700人いるなんていう世界はもう我々考えることができないわけですね。さて、多くいた外国の妻たちが彼を迷わせるんです。では、今日の手法を見てください。瞑想の言葉です。真のキリスト者経験を長年にわたって味わった人であってもなおサタンの攻撃にさらされるのである。こういうわけですから、本当に神様の助けを、必要としております。さて、良いことも悪いことも最大のスケールでやったソロモンですから、これ非常に経験豊かな人ですよ。その人生経験豊かな人が改心をして、そして聖書を書いたわけですね。そしてですね、神様から霊感を与えられて、人生の総まとめとして、人生というのはこれだ、これが大切だと思うことを書き残したわけです。私はソロモンの心からの遺言と思っております。では、伝道の書の言葉です。伝道の書12章1節口語訳、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう。悪しき日が来たり年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前に。堕落した彼は改心したのですが、それが遅すぎたと反省しているんでしょう。若い時に作り主を覚えようと言っているわけですね。さて、若い時に作り主を覚えますと、残りの人生が長いわけです。もう今の時代でしたらですね、90年前後神様のために、人のために働き奉仕することができるのではないでしょうか。子や孫に若い時に作り主を覚えることを、伝えましょう、教えましょう。では次の聖句、伝道の書12章13、14節口語訳、ことの帰するところは全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ、これは全ての人の本分である。神は全ての技並びに全ての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。もう良いことも悪いことも最大のスケールであった経験豊かな彼が、自分の全人生を振り返って総まとめとしてこのように言ったんです。人生に本当に大切なものがある、それは何か、神を恐れその命令を守ることだと彼は言ってるんです。あなたの生涯がこのような生き方だったら素晴らしいですね。人間の本分いつでも覚えたいと思います。さて、ここにですね、神は全ての技並びに全ての隠れたことを善悪ともに裁かれるからであるとあります。人間は神様から逃れることはできません。もう神様は全部見て知っておられるわけですね。さて、ここで善悪ともに裁かれるとありますけれども、 悪が裁かれる、わかる、善も裁かれるんですかと思われる方がいらっしゃるかもしれない。これはですね、善に対しても悪に対してもふさわしい報いが与えられるという意味です。悪に対しては裁きでしょう、善に対してはね、それにふさわしい報いが与えられることを教えているわけですね。最大の報いは何ですか。神様が用意しておられるですね、永遠の命をいただいて天国で神様と共に永遠に生きることです。さて、この聖句ですね、ソロモンが長い人生を振り返って、これが人間として最も大切なことだとして書き残したと思います。これがソロモン王の心からの遺言です。あなたはこの遺言に対してどのような態度を取りますか。